ジョイント広場ハニービー第97回目の放送です。今日も花本ひろ子の言葉の玉手箱をお送りしたいと思います。
花ちゃんです。
ヒグマです。さて今日の作品を紹介していただけますか。
はい、今日は芥川龍之介の千人という作品です。
千人、
はい、
千人というと
白いひげを生やした、空を飛んで、というあの千人です。
不老不死のですかね。
はい、
はい、不思議なお話ですね。
そうですね、芥川龍之介の短編集の中に編纂されてるんですが、あまりこの作品だけをクローズアップして、芥川龍之介作品としてはあまり聞かないですよね。
ところが読むと非常に面白いんですよね、
はい、
読んであれあれなんでっていうね、そんな不思議なお話ですね、
うん、
はい、それでは今日はですね、まず作品を聞いていただきまして、また後でね少し私たちの感想やら、はい、解説やらをしたいと思います。
はい、ではお聞きください。
花本ひろ子の言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
千人、芥川龍之介。皆さん、私は今大阪にいます。ですから大阪の話をしましょう。昔大阪の町へ奉公に来た男がありました。名は何と言ったか分かりません。ただ飯炊き奉公に来た男ですから、ゴンスケとだけ伝わっています。ゴンスケは口入れ屋ののれんをくぐると、キセルをくわえていた番頭にこう口の世話を頼みました。
番頭さん、私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。
番頭はあっけに取られたように、しばらくは口もきかずにいました。
番頭さん、聞こえませんか？私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。
まことにお気の毒様ですが。番頭はやっといつもの通りタバコをスパスパ吸い始めました。
手前の店ではまだ一度も仙人なぞの口入れは引き受けたことはありませんから、どうか他へおいでなすってください。
するとゴンスケは不服そうに、ちぐさの桃引きの膝をすすめながらこんな理屈を言い出しました。
それはちと話が違うでしょう。お前さんの店ののれんには何と書いてあると思いなさる？よろず口入れどころと書いてあるじゃありませんか。よろずというからは何事でも口入れをするのが本当です。それともお前さんの店ではのれんの上に嘘を書いておいたつもりなのですか？
なるほど、こう言われてみるとゴンスケが怒るのももっともです。
いえ、のれんに嘘がある次第ではありません。何でも仙人になれるような奉公口を探せとおっしゃるのなら、明日またおいでください。今日中に心当たりを尋ねておいてみますから。
番頭はとにかく一時逃れにゴンスケの頼みを引き受けてやりましたが、どこへ奉公させたら仙人になる修行ができるか、もとよりそんなことなぞはわかるはずがありません。ですからひとまずゴンスケを返すと、早速番頭は近所にある医者のところへ出かけていきました。そうしてゴンスケのことを話してから、
いかがでしょう、先生。
仙人になる修行するには、どこへ奉公するのが近道でしょう。と心配そうに尋ねました。
これには医者も困ったのでしょう。しばらくはぼんやりと腕組みをしながら、庭の松ばかり眺めていました。が、番頭の話を聞くとすぐに横から口を出したのは、古狐というあだ名のある狡猾な医者の女房です。
それはうちへおよこしよう。うちにいれば二三年中にはきっと仙人にしてみせるから。
さようですか。
それは良いことを伺いました。では何分願います。どうも仙人とお医者様とはどこか縁が近いような心持ちがいたしておりましたよ。
何も知らない番頭はしきりにお辞儀を重ねながら大喜びで帰りました。医者は苦い顔をしたままその後を見送っていましたが、やがて女房に向かいながら、
お前は何というバカなことを言うのだ。もしその田舎者が何年いても一向戦術を教えてくれぬなぞと不平でも言い出したらどうする気だ。
と忌々しそうに小言を言いました。しかし女房は謝るどころか鼻の先でふふんと笑いながら、
まああなたは黙っていらっしゃい。あなたのように馬鹿正直ではこのせちがらい世の中にご飯を食べることもできはしません。
とあべこべに医者をやり込めるのです。さて、明くる日になると約束通り田舎者のゴンスケは番頭と一緒にやってきました。今日はさすがにゴンスケも初のお目見えだと思ったせいか、紋付きの羽織を着ていますが、見たところはただの百姓と少しも違った様子はありません。それがかえって案外だったのでしょう。医者はまるで天竺から来た蛇行獣でも見るときのようにじろじろその顔を眺めながら、
お前は仙人になりたいのだそうだが、一体どういうところからそんな望みを起こしたのだ？
と不審そうに尋ねました。するとゴンスケが答えるには、
別にこれというわけもございませんが、ただあの大阪のお城を見たら、太后様のように偉い人でもいつか一度は死んでしまう。してみれば人間というものはいくら栄養栄華をしても儚いものだと思ったのです。
では仙人になれさえすればどんな仕事でもするだろうね。
狡猾な医者の女房はすかさず口を入れました。
はい、仙人になれさえすればどんな仕事でもいたします。
それでは今日から私のところに20年の間奉公をし、そうすればきっと20年目に仙人になる術を教えてやるから。
さようでございますか。それは何よりありがとうございます。
その代わり向こう20年の間は一文も給金はやらないからね。
はいはい、承知いたしました。
それからゴンスケは20年間その医者の家に使われていました。水を汲む、薪を割る、飯を炊く、拭き掃除をする、おまけに医者が外へ出るときは薬箱を背負って友をする。その上給金は一文でもくれと言ったことがないのですから、このくらい重宝な奉公人は日本中探してもありますまい。がとうとう20年経つと、ゴンスケはまた来た時のように紋付きの羽織を引っ掛けながら主人夫婦の前へ出ました。そうして陰銀に20年間世話になった礼を述べました。
ついては金金お約束の通り、今日は一つ私にも不老不死になる仙人の術を教えてもらいたいと思いますが。
ゴンスケにこう言われると、並行したのは主人の医者です。
何しろ一文も給金をやらずに20年間も使った後ですから、今さら戦術は知らぬなぞとは言えたぎりではありません。
医者はそこで仕方なしに、仙人になる術を知っているのは俺の女房の方だから女房に教えてもらうがよいと、そっけなく横を向いてしまいました。
しかし女房は平気なものです。では戦術を教えてやるから、その代わりどんな難しいことでも私の言う通りにするのだよ。さもないと仙人になれないばかりか、また向こう20年の間お給金なしに奉公しないとすぐに罰が当たって死んでしまうからね。
はい、どんな難しいことでもきっとしとげてご覧に入れます。
ゴンスケはほくほく喜びながら女房の言いつけを待っていました。
それでは、あの庭の松にお登り。
女房はこう言いつけました。もとより仙人になる術なぞは知っているはずがありませんから、何でもゴンスケにできそうもない難しいことを言いつけて、もしそれができないときにはまた向こう20年の間ただで使おうと思ったのでしょう。しかしゴンスケはその言葉を聞くとすぐに庭の松へ登りました。
もっと高く、もっとずっと高くお登り。
女房は縁先に佇みながら松の上のゴンスケを見上げました。ゴンスケの着た紋付きの羽織はもうその大きな庭の松でも一番高い梢にひらめいています。
今度は右の手をお離し。
ゴンスケは左手にしっかりと松の太枝を押さえながら、そろそろ右の手を離しました。
それから左の手も離しておしまい。
おいおい、左の手を離そうものならあの田舎者は落ちてしまうぜ。落ちれば下には石があるし、とても命はありゃしない。
医者もとうとう縁先へ心配そうな顔を出しました。
あなたの出る幕ではありませんよ。まあ私に任せておきなさい。さあ左の手を離すのだよ。
ゴンスケはその言葉が終わらないうちに思い切って左手も離しました。何しろ木の上に登ったまま両手とも離してしまったのですから、落ちずにいるわけはありません。あっという間にゴンスケの体は、ゴンスケの着ていた紋付きの羽織は松の梢から離れました。が、離れたと思うと落ちもせずに、不思議にも昼間の中空へまるで操り人形のようにちゃんと立ち止まったではありませんか。
どうもありがとうございます。おかげさまで私も一人前の仙人になれました。
ゴンスケは丁寧にお辞儀をすると、静かに青空を踏みながらだんだん高い雲の中へ登っていってしまいました。医者夫婦はどうしたか、それは誰も知っていません。ただその医者の庭の松はずっと後までも残っていました。何でも淀屋辰五郎はこの松の雪景色を眺めるためによかかえにも余る大木をわざわざ庭へ引かせたそうです。
さてこの話は大阪の話ということなんですけども、
はい、
私たちね、この番組大阪で制作してお送りしていますが、
うん、でございます、
はい、大阪といえば花ちゃん何思います？
たこ焼き
食べ物来ましたか
粉物
大阪の町といえば
で、おばちゃん、
おばちゃん、あ、人に来ましたか、ね、大阪の町ってどんなことで有名ですかね
大阪の町ですか、
はい、
町、
大阪というと何の町、
そうですね、水の都とか、まあ、何話のアキンドの町とか、なんかそんな感じですね。
はい、アキンドですね、
うん、
最後にね、
はい、
話の最後に、
うん、
淀谷辰五郎さんという人が出てきますよね、
はいはい、
突然あのお医者さん夫婦がどうなったかわからないと言った後に、淀谷辰五郎はこの町の雪景色を眺めるために余花界にも余る大木、つまりこの、ね、松の木大きいところですね、うん、わざわざ自分の庭へ引かせて、まあ、自分の庭でこの松の大木を楽しんだってことになるんですけどもね、うんうん、淀谷辰五郎、
うん、
誰ですかこれ。
そんな大きい松を引かせるぐらいですからお金持ち、
うん、
のおっちゃん、
うん、おっちゃん昔の豪商ですよね。
あ、はい、
で、まあ、武士もね、力を持ってましたけども、うん、大阪商人が非常に力を持ってたってことでね、
うんうん、
なんかすごくあのお金を使って、
うん、
幕府からこう
ちょっと使いすぎとか、
そうそうそう、
あら、
それで罰を受けたみたいなね、まあ、そんないきさつがある、
うん、
いわくつきの豪商だったそうですね。
お、
淀谷ってなんか思い当たりません？この淀谷、
淀谷といえば淀谷橋、
ね、淀谷橋
ですね。
この地名の、ね、元になった人物でもあるということです、
うんうんうんうん、
ということで、まあ、大阪で芥川龍之介がこの、ね、話を聞いてというか大阪のことで聞いて、で、まあ、このストーリーを考えついたのかなという感じがしますね、うんうん、さてと、
はい、
ストーリーなんですけども、うん、まあ、いろんなあの解釈の仕方があるんですが、
うん、
これこの人仙人になっちゃったんですかね。
なっちゃったんですか。も、私はねこう読んでいて思ったのは、彼はもともとなんか仙人の化身みたいな、
うんうん、
ような人の形を借りてちょっとこう遊びにやってきた仙人だったのかななんて。
あ、なるほどね、
ちょっと感じたり。
それが花ちゃんの解釈ですね、はい、いや聞きながら、20年後の仙人の喋り方もね、
あ、すみません、そのままでしたね、
うん、一緒だったのであ、そういう解釈して読んでるんだって、
ね、あ、そうそうそうそう、
ね、
まあ、ちょっとでもお医者さんも年いってなかったかなとも思いますけどね
はい、まあ、いろんな解釈があると思うんですけれども、はい、まあ、読めば読むほど、うん、どんな意味があるのかなっていうね、なかなか深い作品でしたね、
うん、そうですね、あの読むたびに面白みがまた別の面白みも感じてしまうような、そんな作品です、
はい、ではまたこの作品を再度聞きながらいろんな謎解きをしてくれると嬉しいですね。
はい、